今6月27日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン・ダーク&クレールでお届けいたします。
こんばんは。
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 はい、ということで6月も始まってまいりました。アクアくん。
はい、アクアです。はい、
腕組みをして椅子の背もたれにもたれて、あかんよ
狭いから
前のめりに行こうな。
あのこのマイクとの距離を稼いでるとかいろいろ事情がありまして、ね、まあ、腕組みはいらないですけどね。
はい、ということで、まあね、6月ということで雨なわけですよ。梅雨なわけですよ。
はい、
はい、で雨大好きアクアくんにね、
はい、
雨の魅力をトンと語ってもらおうとこのオープニングは僕は思ってたわけですよ。
はい、
それがね、
はい、
腕を組んで
だからこの
背もたれにもたれ、まあ、ともね、こう
前のめりです。
前のめりだ、
前のめりですけど、
はい、
あのマイクに
マイクとの距離がやっぱ適切な距離がある。そ
う
そ
うそう、声割れちゃうんで、
あ、ほんま、
跳ねるために今ちょっと、
あ、ほんま、
腕組みはいらないですそれは間違いないですけど、
あ、ま、あ、そう、
このもたれてんのは理由があるんで。
理由があるんだ、はい、そうかそうか。で雨が好きなんですって。
そうなんですよ、
そうなんです
。実は僕雨が好きなんですよ。まあ、
はい、
でもその、うん、他の人が嫌いな理由っていうのもいまいち僕には理解ができないので。
なるほどね。
まあいいじゃないですかと思うんですけど、
ね、
非日常感といいますか、あの雨が降っていないことの方がやっぱ多いじゃないですか。
そうそうですね。
基本的に晴れか曇りなんで、
はい、
雨の日って
あの日はまあ非日常的な感
じ、もうそれだけで幸せですよね。
台風の日とかよりワクワクするみたいな。
まああの危ない目には誰にも当たってほしくないですよ当然
、はい、
でも、
はい、
あのなんていうか、
はい、
すごいなっていうのでワクワクするみたいなのはありますね。急に土砂降りの雨とか、うん、土砂降りとかゲリラ豪雨とかにあると、うん、どうしよっかなってなるのがちょっとワクワクするというか、
ね、そんな感じ。まあ本当ね、安全な範囲だとね、自分もこう子供の頃とかこう、まあ、事前に来るの分かってて家中こう雨戸をこう閉めて待ち構えるぞみたいな。そうだ、ちょっと家の中がちょっと特殊なシェルターに守られたちょっとこもり気味な空間になるのはちょっと一瞬好きみたいなのがあるんですね。
あと小学校の頃とか雷とか鳴り出してもみんなでめちゃくちゃはしゃぐじゃないですか、
はい、
うわーみたいな、あれも楽しかったですね。多分それが一番僕の中の芯にあるのかなと思います。あ、なるほ
ど。でまあね、今日今回そのオープニングこの雨の話しようかってなった経緯がね、あの我々こう毎年6月ってあの梅狩りに行くことが割と、まあ、恒例行事になりつつあるというぐらい、ね、楽しみにしてるんですが、まあ、それがちょっと雨で中止とかですね、まあ、あと他はいろいろ計画してたことが、まあ、コロナの意味もあって中止であったりとか、まあ、いろんなことが、ね、あのコロナの影響であったりとか雨梅雨の影響であったりこう中止になってですね、まあ、あった出来事っていうのを語るにしても雨だ、うん、なかなかなかったなっていうところがあって雨をこう語ろうという話になったんですがね、
はい、
だから割とねさっき決まったんですよね。
はい、
これさっき決まった話なのにもかかわらず、ね、アクアは今日緑の T シャツを着てまして、でそこにですねカエルがたくさん描かれているわけですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13匹のカエルが描かれたT シャツを着ているともう分かってた。
いやいやまあでも、
はい、
そうですね、
はい、
雨が降ったらテンションが上がる僕とカエルはかなり密接な関係にあるかもしれないですね。
はい、ですね。はい、ということでこんな感じで今月もやってまいります。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんなテーマでしょうか。
はい、路上ポエマーっていうんですかね、あのインスピレーションを得て詩を書きますっていう人が、まあ、たまにいてはると思うんですけども、僕なりの答えです。僕ならこうするかなみたいな。
あ、ちなみにやったことはあるんですか？
やったことはないんですけど、
はい、僕大学の時に遊びでやったことあります。
どんな感じですか？
もうめっちゃ怖いお兄さんがジラッと書いてやみたいな感じで来て、超ふざけてやってたのに、変なこと書いたら怖そうやなと思ってめっちゃ真剣にポエム書いたのを覚えてます。急遽ガチのポエマーにならないとえらいことになると。100円をもらって、まあまあポエマーとなりましたけどね。はい、じゃあどうですか、このポエムを読む朗読ポエマーとしては。
ポエムを、はい、その考える人間ではないんですけど、
はい、
このポエマーとしてのキャラクターは、はい、うん、それなりに共感する部分もあるのかなと思いますね。ちょっと似てますよね、僕に。
ああ、そうですか。今日は自分のキャラに近いものを演じると。
そうですね、もう、うん、そのままなんかもしれないですね。
なるほどですね、わかりました。クレールちゃんは？
はい、私がはあの、はい、このポエマーが会社でよく持論を展開するアクア君にそっくりなので、
はい、
物語に集中して間違っても笑わないように、
は
い、
あ、なるほど、
それは、はい、それだけを考えてやろうと思いました。
そうですね、僕もね、はい、練習してるアクア君をちらっと見て、これ練習してるのか普段の喋りをやってるのかどっちなんやろって一瞬悩むっていう現象が起こりまして、それぐらいね、もうそのキャラに近いと。まあ、逆に演じるのは難しいんかもしれないけれども、まあね、リラックスして、まあ、自分らしく朗読をやっていただければと思います。はい、ということでお願いします。
路上ポエマ。
インスピレーションで詩を書きますだって。私ってどんな感じなのかな、ちょっと見てもらってもいいですか？
はい、こんにちは。大丈夫ですよ、少しお時間いただきますね。
目つぶっちゃった。質問とかしなくて大丈夫ですか？
はい、目をつぶることであなたのオーラというか雰囲気を感じ取ってインスピレーションを得るんです。視覚情報があると見た目のバイアスがかかってしまいますよね。肌の色が見えなければ人種差別も起きにくいでしょうし、目の情報は遮断した方がその人の本性に近づけるんじゃないかと僕は考えています。質問するのも同じで、聞きたいことを聞くとそれだけでその人となりを把握した気になってしまうんですよね。言葉は嘘のこともあれば、嘘のつもりがなくても的確な言葉を選べないこともあります。僕の読解力にも何かあるかもしれません。こんな不完全なコミュニケーションを取るぐらいなら何も聞かない方が短時間で本当の人となりに近づけると思ったんです。心を通わせ、
めちゃくちゃ喋るのが気になるけど、なんかいいことをおっしゃってるような気がしなくもないです。
さて、そうこうしてる間にできましたよ。
あ、すごい。じゃあお願いします。
では行きます。あなたが努力をすればその汗は恵みの雨になり、小麦のようなものが育つ。小麦のようなものはうどんになり、あなたの糧になる。汗はいつか栄養になってあなたに帰ってくるよ。地球は丸いから。
メッセージはわかるけど、なんかキモいな。あとこれ私じゃなくて誰にでも成り立つんじゃないですか？
そりゃ情報を遮断してますからね。でもあなたのお母さん香川出身でしょ、だからうどんにしました。
え、怖。
はい、そしたら感想をいただきたいと思います。当番組プロデューサー流れさん、お願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
雨の嫌いな流れです。そうですね、早口っぽいところの、部分がありましたけども、うん、あれは普段ああいう感じなんですかね。
割かしあんな感じですね。
ああいう感じですか。
はい、
うん、ラジオの場合ですね、うん、ちょっと早くなるとですね、うん、若干聞き取りにくくなる、
ね、
はい、あれをどういうふうに皆さんするのかなと、まあ、アナウンサーなんかね、うん、その部分がちょっと気になりましたけどね。クレールは若干あれですよね、今日初めて岩手さん男っぽい声ですよね。
おお、うん、
と思いましたね、今日は。はい、なんかまあそれを意識したのかどうかわからなかったんですけども、若干男の子っぽい声かなと、うん、そういう感じがしましたね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ肝とかコアとかいうのはちょっとそういうね、まあアニメの男の子のキャラの声優さんは、まあ、女性の場合結構多いですからね、まあ、そういうところを感じられたのかもしれないですね。兄としてはあのまくしたてのところはどうでした？
そうですね、うん、なんか思ってたのと違うんですけど、うん、 違うのにハマってるなという、うん、本物だなっていう感じがしましたね。
自分としてはどんな感じですか？
いやー、はい、聞き取りにくいなと思いますねこんなにこんな人間が仮にいたとしたら、まあ、僕は嫌です ね、 こんな人間。
なるほどねまあじゃあしっかりと自分を映す鏡として反面教師としてね、今後のあり方に生かしていただければと思います。こんな人間は嫌だ、それが自分に似ている、はい、ということでちょっとテルの開運の読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。はい、来月7月はですね、文月と言いましてですね、文章を書くことが多かったと昔は、文章の文に、文にね、月と、いうことでですね、まあ、短冊に願い事を書くですとかね、書中見舞いであったりとか、まあ、その他もっと平安時代とかの手紙をやり取りするようなね機会が、まあ、特に多かったということでね、そういうところから文月になったと言われております。まあ七夕の伝統っていうのは、まあ、続いておりますし、大切にしてこれまで以上にね大切にしていきたい伝統でありますのでね、そういう願いが叶えのねしっかりしたいいイベントの時でもありますので、まあ、その他書中見舞いであったりいろいろ文章をね、書くいろいろ電子メールだったりとか SNS とか、まあ、もろもろ、デジタル化が進んでるこの時代だからこそ、あえて、ね、手で文章を書くというところも、ね、大切にしていっていただければというようなところで、文月ということで、今月お届けいたします。今月のその重要な日といいますのは、まあ、7月7日の七夕ですね。そして7月21日が土曜の牛の日になりますね。うなぎを食べる日ですね。土曜の牛の日が7月21日、そしてその日が新月にもなっているということですね。そして、7月23日が海の日、24日がスポーツの日ということで、23から26まで4連休ということだったんですけれども、オリンピックが中止となりましてですね、まあ、連休だけが残ったという、ね、ことになっておりますということですね。まあ、どうなんでしょう、どうお過ごしなんでしょうかね、この皆様は。まあ、私が思いますのはこの4連休というのはですね、しっかりと、まあね、給付金も支給された方が多いと思いますので、経済を回すような、ね、4連休にしていっていただければいいかなと思います。まあ、体育の日の、ね、新しい体育の日がスポーツの日ということで、このなんて言うんでしょうね、まあ感染拡大防止というのは、まあ、中心に、気にするのは大切なことではあるんですけれども、まあ、しっかりねこの日の意図を、認識してね、まあ、自分の体をね養ったりですね、よく、まあ、仕事がある方はよく働いてね、使える機会がある方はよく使うような、しっかりと、経済をね回すというところの意味においてのね、健康ということですね、経済の健康を回すみたいなところも意識していただいて、各々のね体の健康にも留意していただくような4連休にしていただければと思っております。まあ、この子はねやっぱり今年は一番大きいかなと思います。まあ、伝統的な意味のある日はありますが、この4連休をねどう過ごすかっていうのはやっぱりね意味としては大切になってくるかなと思います。そして、まあ、伝統的な、御聖句ですね、その中でも最重要に近いような、まあ、9月9日の朝陽もねやっぱ注目すべき節句ではあるんですが、7月7日の七夕というところにおきましては、まあ、一般的な、ね、メジャー感というか、ね、こういうところにおきまして、東洋の伝統の、ね、ありがたさ大切さを、ね、改めて認識して日本の文化を継承していくみたいな形にしていっていただければなと思います、ね、で改めて願い事を紙短冊に書くという行為を通して、ね、自分の夢を、ね、自分に深く落とし込んだりとか、もっと自分に、ね、こう改めて、ね、心に誓うというような ところにしていっていただければなと思います。またまあ、かつてね、計画していたこととかがこういう、ね、コロナの状況によっていろいろ計画通りにいかなかったみたいな方もいらっしゃると思いますが、まあ、ピンチはチャンスということですね。まあ、このタイミングの7月7日に改めてですね、まあ、現時点から夢を計画を描き直してですねスタートするというようなそういう節目の7月7日にしていっていただければなと思います。はい、そして7月21日が、土曜の牛の日とそして新月が重なる日ということでこの日も結構重要な日ですね。やっぱりそして、まあ、うのつくもの、まあ、うなぎが一番文化的にはメジャーにはなるんですけれどもうなぎだけではなくですね、牛牛肉ですね、とか梅とかうどんとか、まあ、梅っていうのはうなぎと梅は食べ合わせが悪いみたいな、ね、そんな話もありますが、まあ、実際医学的には全くそんなことはなくむしろすごく栄養素が、ね、相乗効果で得られるというところでですね、ぜひともうなぎも梅も食べていただきたいなと思っております。そして、まあ、うどんとか馬刺しの馬ですね、馬もそういう感じでですねうのつく食べ物ということで、食べていただくと、まあ、この夏のね、暑い時期のね、夏バテ防止の、精のつく食べ物みたいな意図もありますのでですね、しっかりと栄養を吸収して、健康的な、日々をね、過ごすための、活力の一日としていただきたいのと、そして新月というのは、願掛けの日というのに、願掛けの日ですね。まあ、もともと旧暦では、月の満ち欠けによって1ヶ月、1月を、見ておりまして、新月というのは毎月1日に当たるということですね。そして、1日から、まあ、どんどんお月様が満ちていって15日で満月になると十五夜お月様というのがこういうことですね。そしてまた月が欠けていき30日になりまた1日から新月というようなサイクルの中でですね、新月はこの日っていうのは1日っていうのはね神社にお参りするみたいな伝統が昔からありました。それ1日参りというようなお話なんですけれども、まあ、そういう日にね改めて神様にね願いを届け願い事をするというところが伝統でですね、新月っていうのは願い事をするのに向いていると、まあ、さらにそのお月様が満ちていく気に自分の願い事を乗っけるということで、自分の願いがだんだん叶っていくというような意図がありますのでですね、この健康を、ね、大事にするという意味のうのスタミナをつけるものを食べる土曜の牛の日とこの新月の願いを叶えるというところ2つ掛け合わせてですね、まあ、健康への願いであったりですね、スタミナアップとですね、そういうものの願いをかけるのがよりね素晴らしい21日になるんじゃないかと思っております。はい、そのように過ごしていただけたらなと思います。またそんなに有名ではないんですが半夏生というね、雑節というものがあります。これはですね、まあ、今年は7月1日になるんですけれども、季節の変わり目でありまして、まあ、農業歴の中の一つの暦の読み方なんですが、まあ、この日までに田植えを終わらせるのがいいということでですね、そういうことをする、まあ、農業に関係のある方は、まあ、その伝統があったということですね。そしてこの日に、タコを食べるのがいいと言われております。タコ幸せが多いと書いてタコとだけね、幸せが多いということで、タコを食べるというような伝統が半夏生の日にはありますので、まあ、7月1日を覚えている方は、まあ、タコを食べるというのを、ね、意識して過ごしていただければより良い、ね、7月を過ごせるかと思います。そういうことでですね、皆様のご多幸をお祈りいたしますというような形でですね、今回のですね、月刊秀山ダイジェストを終わらせていただきます。月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。7月の運勢です。
1月生まれの人、健康運が丸、金運が20丸、 恋愛運、仕事運、勉強運が花丸です。
はい、1月生まれの方は家庭内会社内がうまくいくときです。無駄遣いは NG、 内助の功を発揮することが開運のポイントです。
こういう時こそ堅実に行きましょう。
2月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、これまでの苦労から抜け出す時です。ただし慢心は NG、 質素倹約が開運のポイントです。
ハメを外さず、あくまで地道に行きましょう。
3月生まれの人、仕事運、勉強運が三角、恋愛運、金運、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方は普通の人は吉、指導者層の方はですね、停滞の時になります。背伸びをすることは NG、 分相応な姿勢が開運のポイントになります。
目の前のことを黙々とこなしましょう。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運がペケ、金運、健康運が三角です。
はい、4月生まれの方はもう少しの辛抱の時です。内に塞ぎ込むことは NG、 気分転換を上手に図ることが開運のポイントです。
誰かに話を聞いてもらうだけでもすっきりします。
5月生まれの人、金運が丸、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、5月生まれの方は運気向上、発展の時です。消極的な姿勢は NG、 もう一度挑戦することが開運のポイントになります。
チャレンジ精神を発揮していきたいですね。
6月生まれの人、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、6月生まれの方は人からの引き立てがある順調な時です。自分が出しゃばることは NG、 過去に決めた方針を変えずに進むことが開運のポイントになります。
感謝の気持ちを忘れないように行動してください。
7月生まれの人、金運がペケ、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方はまだ気が熟していない時です。無理に進むことは NG、しっかりと準備をすることが開運のポイントです。
今のうちに地盤を固めてください。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、8月生まれの方は反省をしなかった結果として災いを招きやすい時です。挑発的な言動は NG、 他人の意見に謙虚に耳を傾けることが開運のポイントです。
相手の話をしっかり整理しましょう。
9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、金運が花丸です。
はい、9月生まれの方は大いに実力を発揮する時です。おごり高ぶりと私利私欲は NG、 苦労を買って出ることが開運のポイントです。
調子に乗らずにぐいぐい行きましょう。
10月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運も二重丸です。
はい、10月生まれの方はこれまでの地道な活動が報われる時です。目立つことや人の先頭に立つことは NG、 裏方や女房役に徹することが開運のポイントです。
必ず見てくれている人がいるはずです。
11月生まれの人、金運がペケ、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、11月生まれの方はですね、どうしていいかわからない暗中模索の時です。ジタバタと下手に動くことは NG、 焦る気持ちを抑えて静観することが開運のポイントです。
冷静になる時間を作ってください。
12月生まれの人、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、12月生まれの方は人望や信頼を集める時です。慢心は NG、焦らず正しい道に進むことが開運のポイントです。
謙虚な姿勢は忘れないようにしましょう。
はい、ということでですね、全体的に言えることなんですが、良かったね、今回花丸とても多かったんですが、全体としてはちょっとチャンスをね、見逃しがちな時というようなところもありますので、しっかりとね、チャンス、せっかくのチャンスの時なので、見逃すことなくですね、言っていただければと。そして優柔不断な態度は NG というところでね、もうここがチャンスと決めたらもう覚悟を決めるというような感じですかね。そして冷静な判断と積極性が大切というようなところになっております。本当ね、花丸特に1月生まれの方はね、恋愛運と仕事の勉強が花丸とかことなんですよね。5月生まれの方の恋愛運、6月生まれの方の恋愛運、 9月生まれの方の金を、12月生まれの方の恋愛をというようなところで、まあの方は特にね、チャンスの時となっておりますので、まあ、このチャンスを生かす7月としていただきたいなと思います。夏っていうのはね、とてもね、やっぱり暑い、7月っていうのはだんだんね、もう梅雨明けたら特にですけれども、暑くなってきますが、これは別の捉え方をしますと、活性というね、捉え方がありますね。そういう活性の季節でもあるわけなんですね。大体こう停滞とかですね、マンネリとか、まあ、そういうなかなか自分がこうガッツを持てないなというような時にですね、こういう季節の運気っていうのをね、しっかりと取り入れることによってですね、自分の中のね、活性をしてチャンスを捉えることができると、まあ、そういうタイミングっていうのをね、生かしていただきたいと思います。そして自分をしっかりとね、チャンスを生かして活性化させれた、その8月、勢いっていうのは8月にも引き継ぐことができるわけですね。まあ、8月こそまあ夏本番みたいなところもありますので、よりね、活性の気を持って充実した夏にしていっていただきたいなと、まあ、それはやがてまたね、秋となり、成果となって、果実となって、収穫となるというようになりますので、この7月8月ね、しっかりと活動するというところですね。その辺を意識して過ごしていただければと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は7月25日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.